おはようございます。ライフハック時代の精神分析第1325回をお送りします。はい、3月3日ひな祭りですね、火曜日7時57分です。まあうちもね飾ってありますね。ひな祭りに入ったと思った途端やたら寒くなりましたけど、多分今のこういう日って秦野とか八王子とかの方ではみぞれ混じりになっちゃうんじゃないかと思いますが、まあもうちょっとこう、まあでもまだ 3月なんでやたら暖かくなるというのも、どうせこれね、温暖化なんでしょうから、4月5月になるとやたらと暑くなってみたりして、当然のようにこの放映をやるにあたってあれまたネッククーラーとかをしないと頭が持たないみたいなことが起きるわけですよ。起きないでほしいですね。そろそろあれ更年期障害なんで、まあ解放されてるといいんですけどね。今寒いから十分やってられるんですけど、この流れで、ですね、ようやくこの話はポッドキャストじゃなくて YouTube でやろうと思ったんですけど、ようやく、本が一冊脱稿し、表紙も出来上がったようですし、まあ出るでしょうと、まあ、これなんですよね。これを実現してくれるのはタスクシュートだなって思うんですよ。まあ、もちろん私の心理状態を安定させるということはことのほか大事だなって自分ではもう分かるようにはなってきたんですけど、とにかくそうは言ってもこうやっぱタスクシュートがないと、心が安定してるだけだとこんなに突貫では書けないなっていう、本当に切ってきますからね今の時代はね。その年月で著者に本が書けると思うのが不思議だよねっていう、だんだん日数になってきたんで、なんちゅうのかな、人間ってのは本当にやることがエスカレートすると言いますか、極端ですよね。昔は4ヶ月は見てたと思うんですよ。で、向こう様が3ヶ月半でみたいなこと言うときは結構心苦しそうだったんだけど、今なんかもうできれば1ヶ月未満でみたいなノリになっちゃってて、もうなんかこの流れでいくと3分の1でしょ、それって4分の1から3分の1。この流れでいくとなんか1週間でって、まあ、そのうち言うだろうなっていう。1週間とかって、だから企画案が来た時に言う話がそれなんで、その企画で本が書けるかどうかがまだわからないじゃんで、まあ、編集さんはそうは思われないのかもしれませんけど、本が書ける企画とそうでない企画ってあるんですよね。これは長くやってて少し分かったことでしかないんですけど、この企画で本が出せると思うわけですよ。でも本というのは、目次っていうのは本が出た後に書かれるもんだから、企画すなわち目次になるというのは実は論理的ではないんですね。この本になるというのは勝手な妄想であって、多分に万能空想的な何かであって、やっぱり本にならない企画ってあるんですよね。大概なるっちゃなるんですけど、ならない企画もあるんですよ。でもなんかこうある種の人にの手にかかると、全ての企画は本にはなりうる、売れる売れないは別としてとか、書きたいか書きたくないかは別としてみたいなノリがあるんですが、そんなことはなくて、本にはならない企画と本になる企画っていうのが、これは嫌な思いをいくらかしないとちょっとわかんないですけれどもね。で、嫌な思いをいくらかしてみると、あ、本にはならない企画っていうものがこの世の中にはあるんだなっていうことが分かってくると、そうするとですね、本になるかならないかをまず著者っていうのは実は肌感覚で理解しないとならなくて、その期間がまあ最低でも、僕は遅い方じゃないと思ってますけど、できれば1週間は欲しいわけですよ。ところが書く期間が1週間ですとかになってくると、その企画が本になるのかならないかを見極める前にすでに書き上げなきゃならないみたいな話になってきて、いやーそれはもうちょっとね、なんかこう荒技を使わなければなるまいっていうことになってしまうわけですよね。まあ、これを大体の人が当然喜ばないわけですよ。荒技なんで、いい技じゃないんで、大体荒っぽいなって感じにどうしてもなるんですよね。それがやっぱりこう、まあ何ですかね、いろんな要素がありますね。私はね、 まあまあ早く書けるというところもあるし、まあまあ羞恥心というものがどっか少し欠けているということもあるし、まあその人の何ていうのか嘲笑を買うということにあまり興味がないということもあれば、実際お金があまりないということもありますね。こういうやっぱ要素がいろいろあるので、金がないだけだと書けないし、早く書けないっていうことも人もいらっしゃるし、それは早く書きたくないってこともありますしね、多分にね。僕は早く書きたくないとは思ってないんですよね、多分ね。早く書きたいとは感じてるんですよ。まあ、ゆっくり丁寧にっていうのはまさに正しいんですが、まあでも人間やっぱりせっかちな人とスローペースな人ってのはいて、僕は間違いなくせっかちなんですよ。母方の家系が全員せっかちなんで、血もあるよねっていうのはちょっとありますね、やっぱりね。せっかちだな、あの家系はっていうか、ほんとせっかちなんですよ。母はね。まあでも、代わりに母は走るのがめちゃくちゃ速かったですからね。うん、今でこそ本当にこうおばあちゃんになっちゃってますけど、テニスとかしても下手なんだけど追いつくんですよね。早いなっていう感じが。で、なんだっけな、旭川にいた頃は市内でも一番早い女子だったぐらいな。で、なんか、なんちゅうのかな、捕まり立ちとかも早かったらしいんですよ。6ヶ月で捕まり立ち、8ヶ月でも走ってたみたいな、本当なのかっていう感じもするんだけど、遅くは絶対なかったんだろうなってな、わかるんですよね。今でもおばあさんにしては早いですね、歩くのは。だからやっぱり足がよっぽどうまいことできてんだろうなと思うんだけど、性格はめちゃくちゃせっかちなんですよ。非常にこれは私のやっぱ皮膚炎と関係があるんだよな。何でも早く解決したがるというのはあの病気には大変良くないんですよね。まあまあ、皮膚炎の話は散々ポッドキャストじゃなくて YouTube でしてるから置いといて、今日はですね、まあ、ローゼンフェルドの最近本を、チラチラですよ、なんか頭から読み直すなんて気にはもうならないんで、チラチラ読んでいて、いやーなんて言うんだろうか、彼は別に全然正しいんですけど、しすごい人なんですけど、すごいなって、アーネスト・ジョーンズもすごかったんだなっていう、そういうこう、感慨深いものもあっていいんですけどね。でも、ビヨンが正しいんだなっていうのはやっぱり思い知るんですよね。こう、ビヨンが一番言った中でもですね、まあその前にこう、ポーリンっていう、またこれ絶対仮名だと思うんですが、出てくるんですね、女性が。で、この人の読んだ時、前も腑に落ちなかったんですけど、今回なんで腑に落ちなかったのかがよくわかったんですよ。ローゼンフェルドは陰性治療反応っていう言葉を強く打ち出しただけのことはあって、陰性反応と陰性治療反応を分けてるんですよ。これもね、微妙なこと言うよなって思う。このね、いや、いいんですよ。いいんですっていうのは、つまり僕には関係ないことなんで、つまり私は治療やってないから、ここでこういうのが効いてくるんですよね。治療だと陰性治療反応と陰性反応は確かに違うだろうと。で、まあ、ローゼンフェルドはこの本の中で、慢性的な陰性反応を陰性治療反応と、見極めることは大事だって。まあ、そういうことになるだろうなって思うんですよね。だって、陰性反応が慢性化してるのは、まあ、それは反復なんじゃないかと、ちょっとだからね、そういうことを突っ込む資格が必ずしも私はないが突っ込みますが、つまり、治療につながらない陰性反応は、まあよろしくないというか、大いに警戒すべしってことなんでしょ。治療につながるからこそ陰性治療反応は、これは成功につながる大事な鍵だ、頑張るぞみたいになるっていう話でしょ。実際頑張るぞって雰囲気あるんですよ。お好みさんが徹底操作っていう風な言葉を作り出したかって翻訳したために、まあ、ワーキングスルーするぞっていう意欲が、徹底操作をしなければならないって書かれると、なんかもう、あ、すごい徹底しなきゃいけない気持ちになってきたわっていう、まあなってこないですけど、僕は別に読者的にはね、非常にでもここでローゼンフェルドが密かにやる気を出しているっていうのは感じられるんですよね。ただですね、この治療の行き詰まりと解釈を読んでいると、やっぱりつくづくこう、まあクライン派なんですよね。多分こうしないとクラインは破門とかにするから、やっぱり頑張ってたんだと思うんですよね、クライン派の方々は。どう考えてももうここは本人出てきていいはずだってところね、透明人間のように出てこないですよね。ひたすらピーター、リチャード、ポーリン、なんですよ。絶対に あ、この、なんていうのかな。それはローゼンフェルドが思ってたことだよってことであったとしても、ポーリンは、私がと思っていたと思っていたの書き方なんですよ。徹底してんなって感じがするんですよね。だから、なんていうのかな。要するに、サンチェルでそんなことに、ここまで固執する理由は全くないんでいいんですが、参加者さんが、いや、佐々木さんはこう思ってるんでしょう、に対して、参加者さんは佐々木がこう思ってると思っているようだったって書くわけですよね。っていうか、その思考を絶対ずらさないように頑張るわけですよね。頑張らないと多分、大御所に破門って言われる可能性が出るから、多分、そこはあるんだと思うんですよね。ローゼンフェルドとビヨンはやっぱり立場が違うと思う。でもビヨンは我慢してたんだとやっぱ思うんですよね。そういう我慢とかいう、そういう何て言うのかな、頻度ないことではないのかもしれないが、でもやっぱり我慢っていうのが妥当な気がするんだよな。いや、ローゼンフェルド頑張ってるよなっていう、そういう無意味な共感をしてしまいますね。つまり、ビヨンのやっぱり言う通り、逆転移は使えないわけですね。逆転移というのは無意識なんだから、使えないはずなんですよね。私は逆転移も使ってますっていう、無意識はあるけれども逆転移も使ってますっていうのは、逆転移という言葉の使い方が多分、なんかこう、なんちゅうんですかね、こう、微妙なものになってしまってると思うんですね。そこがビヨンの偉いところなんですよ。ものすごく数学的でいい。いや、逆転移は使えないんだよ。だって無意識なんだからって、こういうふうに、もう定義上原理を無視するようなことは避けなければいけないわけですね。避けるというか、できないという。そこに、こう、限界線とか、だから潜在意識みたいな世界はないわけですね。あるのは無意識か意識かなわけですよ。無意識、意識、全意識なんですよね。全意識は意識できるから無意識じゃないわけですよね。意識できるものは全部意識できるんだけど、意識できないものは一切意識できないんですよ。こういう区分線をきちっと引くことが、こういう時にはすごい効いてくるんですよね。だから、ローゼンフェルドは逆転移って言っているだけあって、どこが無意識になってて、どこが意識されているのかというものの曖昧になってるわけですよ。まあ、分けられないものを分けているっていう話になりやすいんだけど、でも、ここは分けられる。とビヨンなら言うんですよね。ここを開けないと結局逆転に使ってるつもりになって、自分の無意識の部分がこんなにあるのにそこはどうするんだよっていう、無意識の部分がないっていうのはやっぱりおかしいわけじゃないですか。そうするとローゼンフェルドは全知の人になってしまうわけですよ。このここを我々はものすごく警戒しなければ本当は多分いけないわけですよね。全知の人になってしまうっていうことは、つまり、よくよく起こることなんですよね。これはですね、転移の世界で起きることでもあるし、陰性治療反応とローゼンフェルドが言ってることでも起こることではあるし、まあ、クライアントさんがよく考えてしまうことでもあるんですよね。で、クライアントさんはどうしても、上からものを見られてるっていう転移を抱きやすいんですよね。これが転移だというのは、上からものを見られているというのは、どこかでというか、あからさまに治療者は全知だと思ってしまっているんですね。見抜かれているという感じを抱いている。でも、治療者には無意識があるんだから、無意識の領域があるんだから、そういうふうに考えるよりは、これやっぱり攻撃性の転移が自分に発しているというふうに考える方が自然だと思うんですよね。このポーリンって人はやっぱり、非常に攻撃的な気分になってるわけですよ。で、ここが面白いんですよね。僕が釈然としなかったのは、多分ローゼンフェルドは、これは陰性反応なのか陰性治療反応なのかっていうことと、あと、そこのところが見極められなかった、失敗だったっていう気持ちがあるものだから、もちろんこの文脈で言えばそうなんでしょうけど、アーネスト・ジョーンズの助けを借りるんだけど、私はこれ全体が転移に見えるので、だってローゼンフェルドが意識できてない部分があるのは当たり前だろうと思うんだけれども、そうはここではあんまり考えられていない感じがするんですよね。意識しておくべきだったっていうニュアンスがあるんですよ。そういうふうに言うじゃないですか。あなたはカウンセラーなんだからこのぐらいのことは分かってくれるはずでしょうと。ここで両人とも同じ罠にはまるわけですよね。これがつまり治療的万能感っていうやつだと思うんですよ。 患者も抱くし治療者も抱いちゃうんですよね。べきだった、そうだったみたいになるんですよ。迂闊だったみたいな。迂闊じゃないんですよね。それが転移だってことじゃんっていうことなんですよ。で、逆転移はビヨンが言う通り使えないんだから、つまり迂闊だとかそういう言い方がそもそも本来的に言うとおかしいんですよ。上からだとか高圧的だとか、だからいわゆる水平的な話とか権威の勾配とか権力勾配とかって言うんですけど、あれだってまあそこを気をつけるべしっていうのも倫理的な話として重要なのかもしれないけど、そんなことを言えないだろうって感じがするんですよね。権力勾配に無意識に乗っかっちゃうでしょうっていう、それは転移として見るべきなんではないだろうかと私なんかやっぱ思う。どうこすのは確かに問題だと思うんで、なんつうのかな、ここのところ本当微妙ですよね。メタには自分には無意識という、てかそうじゃないんですよね。やっぱりこういう時はむしろローゼンフェルドの本を読むとかがいいと思うんですよ。自分だってこういう目に遭うんだし、必ずこういうことがなるんだと。これを何かの教科書を読むかのように、こういう目に遭わないようにしなきゃっていうふうに読んではいけないと思うんですよね。こういう目に遭わないようにするために先達から学ぶのだみたいな、そういう発想ではここはないと思うんですね。こういう目に遭っているんだ、すでにっていう、そういうふうに考えることによって、なんていうのかな、その方がまあなんていうのか、権力勾配的でない気がするんですよ。権力勾配に乗るんだっていうふうに考えていくことの方が権力勾配的でない気がするんですよね。権力勾配は避けられるんだっていうことが一番おかしいんですよ。それは意識して避けられるんだな、みんな大体避けるんだと思うんですよね。乗っかってマウント取るのが俺大好きですっていう人があんまりカウンセリング的じゃないんで、カウンセラーの人って概してそうじゃない気がするんですよ。そうじゃなくて、乗っかるのは嫌だし、乗っからないようにこれを読んで気をつけます、自分は対等な風にやるんですっていう、その発想のまま乗っかるところに意味があるわけじゃないですか。それを転移と言うんじゃんっていう感じなんですよ。これに気づけないはずなんですよね。気づける、逆転移で気づくんだって言ったら、ビヨンに逆転移は無意識なんですから、あなたが無意識に気づくのはおかしいでしょうっていう話になっちゃうわけですよ。相手は気づくかもしれないですよ。だから相手はあなたは権力勾配に乗ってますっていう。で、これを陰性治療反応っていうのはやっぱりダメとは言わないまでもなんかあれじゃないですか。実際この見えてないことがあるというのを人は恥ずかしがってしまうわけですよね。で、恥ずかしがるのもいいわけですよ。あ、見えてなかったと。しかし見えてるべきだった、まあそこまで含めてもそうなのかもしれない。でも見えうるって考えるのはないなって思うんですよね。見え得ないから逆転になんじゃんっていうことなんですよね。見えないからこそ逆転に、終わるまで気づかないに等しいと思うんですよね。気づかない中でもできることは、つまり見るってことなんですよ。決してこれは気づくってことではないし、まして分かるってことではないはず。ただ見えはする。なぜなら転移状況が展開するからなんですよね。だから松木邦弘さんがすごく強調して転移は見るんだって言ってるわけですよね。転移は聞くんじゃないんだと。解釈はするのかもしれないけど、解釈する前にまず転移を認知しなきゃなんないじゃないですか。どう認知できるのかというと、それはシナリオとか気持ちとか、そういうことよりも何よりもまず目の前に見えてるはずだと。なぜならば転移というのは行動家だからなんですよね。行動は目に見えるからなんですよね。思考は目には見えないけど、そこに展開されてる、まあ劇でも何でもいいですけど、心理劇は劇である以上は見えるわけですよね。まあ聞こえもすると思うんですが、でも沈黙っていう場合も多いですから、聞こえなくたって見えはする。この見えるっていうことだけが唯一の手がかりなわけですよ。ただし見えているが気づかない、それが無意識ですから、つまり自分が持ち込んでる分はおそらくあるんですよね、やっぱりね。そしてそれは気づくことはできないんですよ。あるいは切り分けはできない。ただそこに展開している転移という、転移劇みたいなものを、転移状況と私は言いたいんですけど、見て考えるしかないんですよね。考えられる分で、見えていて気づけていて考えられている部分はもはや相当どうでもいい部分なんですよ。だから私は夢解釈ってやつをあんまり気が乗らないんですよね。 あれはやっぱりフロイトの責任が大きいと思うんですね。フロイトが夢は危険なものだから、危険なものを安全なものに変えたっていうあのテーゼを持っちゃったから、我々は夢解釈に走るんですよね。ユングも私はなぜこれをそこまで踏襲してるのかわかんないんですけど、集合無意識があろうとなかろうと、なんかこう夢を解釈していて何かを解いているような感じがするんですが、私はそうではないようにやっぱり思うんです。自分の経験から照らすと、問題なのは夢になってるところではなくて夢になってないところであって、で問題なのは、ただ夢になってないところは見えないんで、気づくこともできないんで、で夢をいくら追ってってもですね、なかなかそこから見えてない部分は見えるようにはなんない気がするんですよ。すでに夢になってるということは、覚醒水準がある程度低下させられることができてしまっているわけだから、つまり安全なわけですから、そこにはそのいろんな情報が入ってはいるんでしょうけれども、やっぱり大事なのはベータ要素だと思うんですね。でベータ要素っていうのは夢にならないから、本当に見ちゃうと幻覚になっちゃうんで、ここもどのぐらい厳密に考えるかっていう問題あるんですけど、ただつまり覚えてる夢を話題にするのは、だからそれなりに意味があるわけですよ。というのは、つまりフロイトが言ってることとは多分ここは逆になってて、あの夢を解釈することによって危険な願望をあらわにするんではなくて、夢を覚えているということは覚醒水準が高すぎるということであって、そもそもだから何ていうのかな、夢を解釈するというよりは、そんなにたくさんの夢を覚えているという心理状態そのものを取り上げるみたいな、取り上げると言っても簡単に何を取り上げるんだって話にもなりますが、それでもこう覚醒水準が高すぎるよねそれはっていう話にはできると思うんですよ。中身の話をするというよりは、その状況そのものですよね。完全に夢を眠ってしまって落としている方がおそらく安全なはずなのに、これここではほとんど使ってない比喩かもしれないんであれなんですが、受付の人と応接室の中の話なんですよね。受付の人は、この人はちょっと取り次げないなっていう人を跳ねるわけじゃないですか。すいません、社長現在ちょっと外出中でとか、なんとか言って。だけどそこに、こう、なんか、ちょっと木刀とか持っている人がいて、ふざけんなとか言っていた場合、やむを得ず通すこともありますよね。これがベータ要素だと思うんですね。覚醒されてしまうわけですね。だから、入っている人はすでに危険なのを偽造させてるわけじゃないんですよ、受付の人が。フロイトの解釈だとそうなっちゃうわけですよね。やばそうな人が変装して入ってきて、この変装を見破るのが精神分析家の、だから解釈って話になっちゃうんだと思うんですよね。ちょっとその顔あたりおかしくないですかみたいな、そういう話ですよね。で、そういう話ではなくて、本来入ってきてる人は大丈夫なんですが、つまりそこをいくら掘っても大したものは出てこないわけですが、やばい人が突入してきた場合、夢は破れるわけですよね。にもかかわらず突入してきてしまうと、こいつは幻覚になるわけですよね。これがベータ要素っていうものの考え方だと思うんですね。で、本来はちゃんとこの現実はスルー、こっちの現実は加工して入れるっていう、そういうなんかナンバープレートとか出すとかね、まさにだから なんちゅうのかな、中入っていいですカードをあげるみたいなのがアルファ機能ってことだと思うんですけれども、そういうものを持ってもいないのに入ってきましたみたいなのが、つまりベータ要素ってことになると思うんですけど、それについて基本的にできることはないよねっていう、ただいやって感じがなってるだけになるわけじゃないですか。その感じになるっていうのが、私たちがベータ要素に直面した時の考えられていないっていう状況だと思うんですよね。で、考えられていないことが、その陰性治療反応的なものが発生してる時がですね、あるはずなんですよね、絶対にね。その考えられていないっていう人は、つまりローゼンフェルドのはずなんですが、そこでローゼンフェルドの主体というものがどのようにクライアントさんに移るのかっていうことこそ問題だと思うんですよ。転移に大きく貢献すると思うんですよね。つまりそれは考えられてないので、エナクメントになっちゃってるので、この考えられていない状況というものをどう取り扱っているのかというのが、 描かれてない感じなんですよね。ここは本当に驚く感じがするんですよ。つまり逆転位は扱えないんだっていうふうに徹することによって、あくまでもこれは患者さんがまず起点となっている転移状況なんだと。今やどちらが主体とかはないかもしれないが、とにかく例えば二元性のナルシズムなんだっていう言い方なんですよね、ビヨンがしてるのは。その線で追えばもっとローゼンフェルドの姿が見えていいはずなんだけど見えてこない。それはさっき言ったようにクライン派だからなんだと思うんですけれども、波紋になる恐れがあると思うからなんですけど、そこの描かれてなさが面白いんですよ。まあ、ちょっとだけ本当はこういう時にあれがいいんですけど、読むとですね、このポーリンの話っていうのがやっぱり非常に面白いんですよね。分析は行き詰まり失敗に終わった、もうこう書いちゃうんですよね。いやいやいやいやいや、30年前に治療していた6年間の分析の後、突然彼女は私に妄想を抱いた。まずこの突然妄想を抱いた、こういうことはよくあるんですみたいな話、よくこういう本ではされてるわけですけど、ここがベータ要素じゃないですか。少なくとも何が起きたにせよ絶対ギョッとするじゃないですか。さっきの僕と思った人がやってくるのと同じで、やべえって感じがするじゃないですか。そしてやべえっていうのはつまり何もそれについて考慮も思考もできてないってことじゃないですか。で失敗に終わったって、なんかこう考え抜かれたっていう感じとちょっと違う感じがするんですよね。なんて言えばいいのかな、こういうのをですね。で非常に面白い話がありまして、ある日突然、やっぱ突然なんですよね。なんかこうベータ要素と突然感ってセットな気がします。やっぱなんかあるんですよね、絶対。普通に考えると、だって僕と思っている人が会社の応接室に押しかけてきた時は絶対前兆的な何かがあって叱るべきじゃないですか。でもああいうのってすごい突然感があるじゃないですか。この話なんで私が何度もしてるかというと、派遣社員時代に近い経験があったから、まさに突然なんですよ。って感じ。そしてベータ要素以外の何者でもなくて、かなりのお偉いさんが対応することになるんだけど、そこまではもう何も考えられませんよね。なんかこう言いなりに人を応接室のいい部屋に通すみたいなことがなんとなく起きてしまうみたいな、そういう感じがするんですよ。で後でもちろん派遣はそこの正式の人たちじゃないから、やっぱりなんとなく対岸の火事感があって、なんかどうなるんだろうねみたいな感じになっちゃうんですけど、このいかにも単なる反応の連続みたいになってるところがやっぱり突然感がある。ある日突然ポーリンは何が彼女を引き止めているかが分かったと私に語った。最初私は彼女が自分自身を解放させようとはっきり決心したのだと思い、幸せな気分になりほっとした。この辺がですね、いいなって思うんですよ。いいっていうのは、あんまりローゼンフェルドさんはこういう書き方をしてないところでは徹底的に避けているんですね。幸せな気分になりほっとしたっていうのは、まあ多分こういうことを見せちゃいけなかったり言っちゃいけなかったりしていた時代なのかもしれないですよね。でこういうの逆転位だとか言うんだけど、私そうではないと思うんですよね。でいずれにしてもこれって伝わると思うんです。幸せな気分になりほっとしたところが、これこそまさにこのポーリンが利用しているというか、違うんだよな、なんかポーリンの転移状況と言っていいと思うんですよ。2人の転移状況ですけど、あくまでもポーリンが起点となった転移状況にこの筋書きが加わってる感じなんですよね、と思うんですけどね。しかし彼女が自宅の部屋の色が全て不満であると語った時、正直なところショックを受けたと言わざるを得ない。これが僕は一番非常に面白いポイントだと思うんですよ。なんでショックを受けたのかを書いてないんですよね。書くべきだろうと思うんだけど、せめて。で、本来ならばポーリンに伝えたっていいはずじゃないかと、伝えてない感じがするじゃないですか。伝えたのかもしれないけどね。とにかく、このショックを受けたっていうのがもうベータ要素感満載じゃないですか。ほっとした、この人はきっとこれから治療に向けていいこと言ってくれると思ったが、家中の部屋の色が不満だって言って、で部屋をすべてキッチンや風呂場も含めて、すごいですよね、ダークブラウンに塗ることを彼女は決心していたのであった。もちろん一部屋や二部屋ならダークブラウンはまあ魅力的であるかもしれないが、しかし私は不安を感じ、直後に完全な妄想体系が出現したために恐れをののいた。何ですかね、 妄想体系なのかな。それはだから彼が正しいんでしょう。でも私はやっぱり部屋の色を全部塗り替えるぞって言っているっていうこの状況を、もちろん、ここに解釈を書く書かないはそれは完全にローゼンフェルドさんの本ですし、文章なんだから書く書かないはどっちでもいいわけでしょうけど、なんかこのここにそのもちろんこれはベータ要素っていうふうに私それはことを知ってるからそういう言い方をするだけなんだけど、まあビヨンを読んだからという後知恵なんですけど、全部ね後知恵だからこそなんですよ。つまり紛れもなくローゼンフェルドにはこの瞬間に少なくともこういうことがあったと仮にしてですね、このタイミングでは多分分かんなかったことがあると思うんですよ。で分かるべきだったわけではないと思うんですよ。これが逆転位が使えないってことだと思うんですね。絶対あるはずじゃないですか。何もかも治療状況を把握できているわけがないと思うんです。それはそれこそ治療的万能感っていうもので、全部を把握できていないからこそポーリンは塗りたくりたくなるわけじゃないですか、自分のコンテナを。つまりこのもちろんローゼンフェルドは不満に思われてるわけですよね。だからこのセッションは塗り替えなければならないというふうに、私はそういうふうに素人でもやっぱり、だって家全体塗り替えるって現実にやろうとしたら、いかにそれがなんかこうまあ大したことではないとも言えなくはないですけど、まあ今日にでもですね、ご実家とか、ご家庭ある方は一度こう天井から床から全部ペンキで塗り替えていくっていうことをしだしたら、だからローゼンフェルドが精神病だ、あの妄想体系だっつっておののくのは無理はないんだけど、でもそこは治療状況の中にいるわけですから、やっぱり現実と非現実というかサイキックリアリティですよね。つまり心的現実の中で、何を言われているのかというと、この転移状況だと僕は思うんですけど、転移状況が気に食わんと塗り替えてやると。やっぱりだからこれがですね、そのポーリンが私はついに分かったと、要するにあんたが全部悪いんだっていうことですよね。でこれほどあからさまに言われていてもですね、あからさまに言われていて、もちろん気づいてない、もはや気づくと思うんですけれども、その他にいろんなことがあったはずなんですよね。ローゼンフェルドが傷つけたことが後ほど出てくるんですけどね、これはね。でこの傷つけたことも含めて転移じゃないですか。で失敗に終わったというふうに書いて、私はもっとこういうふうにするべきだったというふうに書いて、でそれはいいと思うんですよ、そういうふうに思うと思うんです。ただそれができたと考えるのはおかしいんじゃないかな、たとえローゼンフェルドだとしても。やっぱりできないだろうって思うんですよね。ていうかできないことが意味があるんじゃないんだろうかっていう感じがするんですよ。この話の先に、まあすっごい、これ本当にいい本で、細かく大量の事例が書いてあって、やっぱできることはこういうのを読むことしかないなって感じが私なんか本当するんですけど、エリックって人が出てくるんですね。でこのエリックさんには陰性治療反応だって なっていて、もっとローゼンフェルドさんはポーリンのことを書いている時よりも書き方が慎重なんで、つまり出てこなくなるわけですよ。どういう書き方になるかというと、こういう書き方になるんですよね。次のセッションの初めにエリックですね、エリックは前回のセッション終わった帰宅後、一人でいる時にリラックスすることができたと真っ先に語った。彼はそんなにも気分よく感じられたことに驚いていた。なんとなくこうクライン的な世界でいうと排出が激しくなっているんではないかっていう不安がある気もしますけど、彼は私が彼のことを心配し続けており、多分頭の中から彼のことを追いやることができないでいるだろうと考えていた。それで私が不安とともに取り残され、彼は自室で気分よく楽しむことができるという構造が 私には理解できた。つまりこういう書き方になるんですよね。ローゼンフェルドさんは理解してばっかりいる感じに書かれているわけですよ。黒子なんで。よくそういう言い方しますよね。心理カウンセラーは黒子であるべきだみたいな。でもそうするとみんな同じようなことを同じような性格の人がやるってことになっちゃわないかなっていうのは、まあ余計なことなんでしょうね。大事なのはただ心理カウンセラーさんはともかくとして、この場合ローゼンフェルドさんの場合、これにカチンと来ないだろうかってやっぱ思いますよね。訓練されてるからカチンと来ないんですって言われてしまえば、はいそうですかなんだけど、いやカチンと来ないかっていう、つまりエリックが気分よくあるためにはローゼンフェルドがエリックのことを一生懸命心配している必要があるんだと。でこのカチンと来ることと見下しているってことがセットになってるはずじゃないですか。だってどう考えてもそういうことになると思うんですよね。でこのように私が幸せに生活していることに対する彼の羨望に関係する、こうですよね。私が生活に幸せに生活していることに対する彼の羨望、これを羨望ということになるんですよね。そうなんでしょうね。分析の中で展開している強いサディスティックな関係の存在が明らかになってきた。彼は彼を、まあエリックですね、彼を援助しようとすることで得られる私の喜びをダメにすることで明らかに満足を得ていたが、そのためには彼が何の心配もなく自宅で心地よく過ごしている間、私が彼のことを心配しなければならなかったのである。まあそういうこともあるんだと思うんです。でもこれはこう書く、まあどう書いてもいいわけだからこう書いてはいけませんみたいなことは、もうこう書いてくださいとか言うのは全くナンセンスで、そうじゃないんですけど、ただですね、やっぱりまあ私はエリックじゃないんですけど、でもこういうふうに書かれてみると、うん、わかった。で質問があるんですが、ローゼンフェルドさんは自宅では実際幸せなんですかって聞きたくなるよね。聞きたくなるのが病理だとか言われると非常に困るよねと私なら思いますね。もちろんなんか昔成田さんが書いてましたね、それはそれで別の問題を引き起こすかもしれませんけど、でも結局これってそれを気にするというのが転移だというならば、でも本当のところはどっちなんだっていう問題は残るわけじゃないですか。残るというかあるはずじゃないですか。本当にエリックの心配をしているとか、本当にエリックが爆発しないかと思って自分結構辛いんだけどっていうのなのか、いやいやもうそんなセッション終わっちゃってるんだから、自宅でこう、なんかチキンローストでも食べてめっちゃ幸せにやってますみたいな。幸せだと思ってるかどうか、それは現実原則として本当に幸せかどうか、ローゼンフェルドが本当に幸せかどうかは、エリックにとっては現実原則に照らし合わせれば関係ないことだっていうことになるとは思うんです。でも、ことがこういうふうになっている以上、それにエリックはやっぱりそういうことを考えちゃう人だと思うし、思ってる以上、幸せなのかそうでないのかはこの際全くどうでもいいことなんであって、あくまでも、ローゼンフェルド、エリックの中のローゼンフェルドがですね、どういう状態にあるかということ、それが幸せだと自分は腹が立つし、相手が不幸で自分の心配いっぱいしてくれると思うと満足する、まあそこを母子関係から転移解釈をするっていうのは分かりますよ、もちろんね。でもそれは何ちゅうんですかね、あまりにもローゼンフェルドがいなすぎると言いますか、いないことにしようとしすぎていると言いますか、もちろんそんなことをやってたら、何ちゅうのかな、何例も何例もあるわけですから、エリックだけを相手にしてるわけじゃないんで、ポーリンみたいな人もいるわけだから、肩や部屋中を塗りまくるぞおーってやってる人がいて結構困ってるわけですから、それはわかるんですよ、そんないちいちいちいち全部ね、リアルには接してられんみたいな。しかしリアルに接していると相手は信じきっちゃっている状態だし、リアルに接してもいるわけじゃないですか。間違いなくバーチャルのローゼンフェルドがそこにいるわけではないんだから、やっぱりこの転移性恋愛というのは恋愛でないという権利は誰にもないというふうにフロイトが言ったのは、私は対ユングの話ですけど、結局あれは正しいと思うんですよ。ユング対ユングに対してフロイトの方が透徹していると思うんですよね。やっぱり ダークエナイトも恋愛を始めてしまったら、それはもう精神分析は終わるんだっていう、こういうことだと思うんですよね。そこのところにはかなりの部分本当に恋愛をしちゃってるわけですよね。それがこうなんつうんだろうな、私は本当はそこにはいないんですみたいなのがあまりにもなってくると、で現にあれなんですよ、ポーリンのところではですね、もっと書いてあるんですよ、はっきりと。ポーリンはその自分が、まあ、妊娠してるんですけど、流産することをロゼンフェルドは望んでるんだろうっていうふうに考えて怒ってるわけなんですけれども、書いてるんですよね、ちゃんと。そういうことだよねって感じがするんですけれども、ポーリンのように分析家のすることに批判がある場合には、戦法を繰り返し解釈することは患者にとっては分析家が自分の中で起こっていることを分かっていないことを意味することになる。完全にそう書いてありますよね。これはエリックにだって当てはまるんではないかと思うんですけど、そこは徹底捜査だってことに、だから切り分けるべきなんだって話なのかもしれないんですけど、僕はこれがやっぱり腑に落ちないんですよ。どうしても患者は分析家が聞く気がないのだと思い、そう思いますよね、やっぱりね、聞く気がないのだと思い拒否されたと感じ、より一層批判を表出することに恐れを感じる。このような場合には分析家と患者の関係が極めて悪化することや、患者の精神身体状態が徐々に悪化していくことは避けられない結果となる。でも避けたいじゃないですか。まあだからこの後の展開、現代クライニアンにつながっていく展開ってものがあって、多分今やこうではないと思うし、だからすごいやっぱりローゼンフェルド頑張ったと思うし、そして後知恵になってしまうと、いやそういうのは普通じゃないですかみたいなのはまさに後知恵で、人間の知力ではこのくらいのレベルの私より全然ものを考えられると思うんですよね。やってることが凄まじいんでね、これを、だってこれをやってたのが今から70年ぐらい前ってことだと思うんですね。しかもビオンが、後期ビオンみたいなものはいない時代の話で、これはすごい、やっぱりすごいなって思うんですよ。やっぱここに僕はオリジナルっていうものに、こう、ある種、こう、畏敬の念を持っちゃうんですよね。オリジナルはすごい苦しんでるって感じがするんですよ。だからついつい言っちゃうんですよね、タスクシュートみたいなのでも。いやオリジナルだからねあれはみたいな、大橋悦雄は他にいろんな課題があるとかそんなにないけど、あるんだと仮にしたってオリジナルなんだからさっていう、そういう風に考えるんですよ。後からボタンをこうするああするっていうのはめちゃくちゃ簡単なことだと思うんですよ。私だってこんなにローゼンフェルドがこういう話を書いてくれておいて、書いてるんで彼は。書くのだって嫌じゃないですか、ある意味。書いてくれてるのに対して、あだこうだここで言うのってめちゃくちゃ簡単なことなんですよ。これははるかに考えられない人間でもできちゃうことであって、これぐらい考えるっていうことがこの世界求められるんだなっていう事情もありますからね。クライニアンですからね。実際あれはブエノスアイレスなのかな、ビオンがセミナーしているところで、ローゼンフェルド博士はそのようにはおっしゃってなかったぞみたいなことを質問者の、それも結構また名の知れた質問者が言ってくるわけですよ。すげえ大変だと思うんですよね、ビオンが。でもビオンはそれにもう全然こう、まあ、考え抜いてるよなって感じがするんですけど、それが逆転意ということならそれは間違ってるみたいな、さらっと言ってのけちゃうわけですよね。だから彼に言わせると逆転意なんて使えないんだってことになってて、現にこのやっぱりこの部分でもポーリンについてこういうふうにその戦法言ってるということは、要するに精神分析家は聞く気がないんだと思ってポーリンみたいな人は怒っちゃうっていうふうに書いていて、そこまで考えきれているということを考えると逆転意は使えないんだっていうのはビオンが言ってる通りじゃんっていう感じがやっぱりするわけですよね。使えるということになってくると、それは意識してるということであって、意識してるということは無意識ではないってことであって、つまり転移じゃないってことになるから、当然逆転移でもない、逆転移でこそないわけですよね。逆転移というのは分析家が持ってくる転移ですから、だから見るしかないんですよね。できれば見えませんが自分を見るっていうことが必要になってきて、まあ見えないんですけれども、 これからはあれなのかな、自分のことをビデオで撮ってそれを後から見る、でも後からではダメなんですよね。後からだったら気づきうることは いろいろあったりするわけですよ。でもそれは転移状況における無意識を扱えてることには全くならないんですよね。それはセッション終わってるわけですから、すでに。で、しばしばそうですけど、このポーリンなんかの場合もそうですけど、中断というのは突然起きることなので、まあ、不意を打たれるわけだから、やっぱりこう、事前に扱えないというか、最中に扱えないんだったら、ある意味良くないわけじゃないですか。まあ、それは、あれなんだと思うんです。やりようとかいろいろ、その後の展開とかもちろんあると思うんで、後から見直すことが無駄だとは言えないと思うんだけども、少なくとも最中にできることをもっと検討していく必要というのはあるんだと思うんですね。で、まあこの私に考えつく解決策はないんで、あんまりビヨン読むとかしかないんですけど、でもこのローゼンフェルド読みまくるっていうのは本当に大事だなって思いました。やっぱり消してるから余計なんですよね。その可能な限り黒子なんだっていうことで透明人間になっちゃってるから余計なんですよね。見えないんですよ、ローゼンフェルドが。でもほっとしたり安心したり垣間見えるわけですよ。でこれは間に伝わってるはずなんですよね。でそうすることによって、まさにだからローゼンフェルドが幸せだと腹が立つわけだから、なんでなのかっていうことを、それは戦法なんですじゃなくて、なんでしょうけれども、なんでなのかということをもっとやっぱり、なんでローゼンフェルドが幸せであってはいけないのかということ、その転移状況の中での話ですから、結局のところそうなんですよ。本当にローゼンフェルドが幸せかどうかは誰も問題には実はしてないんですよね。まさに転移状況なんですよ。一見そういうふうな話になっていくんだけど、フロイトが書いてる通りなんですよ。どこか転移とは非現実のものとして扱うしかないんだっていう。転移性恋愛は恋愛感情と全く同じものだけど、でも転移性恋愛でそれがある以上、どこか非現実のものだと扱うしかないんだという、全くあの通りだなって感じになってるんですよね。どこかやっぱりこのローゼンフェルドの幸せというのは、どこかそれは非現実の問題なんですよ。実際にはだって家に帰ってチキンローストが食べられようと、最愛の奥さんがいようと、いつもいつも幸せの絶頂なんてことはありえないわけだし、喧嘩もするだろうし、だからといって不幸かっていうと別にそういうわけじゃないし、ポーリンのことだけをずっと考えてずーんと落ち込んでい続けてるわけでもないし、つまり現実というのはそういう、何でしょうか、定義しがたいものじゃないですか。一言で言えないものじゃないですか。で結局のところ、エリックの中のローゼンフェルドが幸せな時は、めっちゃ不幸にしてやりたいと思うし、不幸でエリックのことで頭がいっぱいになってる時は、自分は自宅ですごい幸せだって思えるっていう、そういう心理状態になる、なってしまってるっていう、そういう関係は進行してるわけですよね。やっぱそれはなんでかっていう話を、こう、ローゼンフェルドだからの部分があるわけで、ないってことになってるんですけれども、そんなはずはないんですよね。やっぱりあるはずで、だから社会性転移みたいな表現がビヨンから出てきているわけだと思うんですよ。この2人だから起きていることがやっぱりあるわけで、それは非常にややこしい話ですけど、私のような立場の人間にとってはさらにややこしい話ですけど、しゃあないですよね。そこに生身の人間がいてしまってる以上、っていうか、このいるからこそそうなるっていうのが多分大事なんだろうな、というか、ここからもうさらに行こうとした時に絶対避けられないことやなと。透明にも黒子にもやっぱりどんなに訓練積んでも、むしろそうなると話がこじれてくるんでは、こじれてくる部分があるんではないかっていうことかなと